2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
人生のライブ
さあ、今回の B サイドですね、1月20日土曜日のですね、夜7時過ぎからということでございまして、まあ、関東地方はですね、今晩雪が降るのか降らないのかみたいなところでございまして、非常にですね、マイクの後ろでですね、もしかすると異音が聞こえてるかもしれないんですけれどもこれは、ルーターでございます
改善する予定がなさそうです、
はいまあ、かといってイオンルーターからイオンがしてるからネットが使えないかというとそういうわけでもないっていうですね、ちょっとイオン混じりの中ですねお送りしていくというところで、久しぶりにですね株式会社ファイからですねお送りしていくというところでございますけれども、相変わらずですね
セラミックヒーターもなってますから
ね。はいはい、ちょっとですね今日はノイズがいろいろうるさい中生活音しまくりの中お送りしていくわけなんですけれども、まあ昨今のメディア業界はまあ、だから松本さんじゃないですか、ダウンタウン、
はい、
で
この番組が掘るそこ
いやそれでね、まあ、今の話題としては、まあ、松本さんがねどうこうっていうのは別に話す気はないんですけども、うん、話題としてはさ、やっぱポスト松本人志というものをどうするのかっていう話じゃないですか、はい、
ありますね、
ありますよね。でこれ松本さんいなくなっちゃってね、この業界どうなっちゃうんだっていうようなこともあるけども、これ残念なことに例えば新助さんがいなくなっても結局回っちゃうんですよ、業界っていうのは。
まあそれが、
うん、
あれですよ、栄枯盛衰は別としてですよ。
そうそうそうそう、
だから盛り上がりがどうなったかとかは知らない
知らないけど、でも結局なんだかんだでさ、新助さんの穴を誰かが埋め、それが当たり前になっていくみたいなところで、
形を変えて
ね、なっていくわけで、それでさ言うと、まあ今は松本さんの穴をどう埋めるのか、誰が埋めるのか、あるいはもう番組とかもやめちゃうのかみたいな感じの話とかあるわけですけども、まあダウンタウンさんとしてやってる番組は別としてっていうところで言うと、そのね、まあ例えば M1 の審査員とか、まあもろもろ審査員系多いですよね、松本さん。それこそトータルテンボスさんが今年も出場エントリーをしたザ・セカンド、昨年から始まったザ・セカンドというコンテストのアンバサダーだっけな、松本さん。審査
員ではないですね、
はいはい、っていう立場で関わってる。それで、はいはい、それで、まあ、松本さんが入ることによってやっぱり箔がつくっていうところが一番大きいとは思うんですよ、はい、松本人志ダウンタウンというもののお目が根にかなったっていうところで言うと、うん、まあ、かといってだけど松本さんが一番点数をつけた人が優勝するわけではないわけだから、これまたねこうあれなんですけれども、俺それで言うとっていうところで言うとね、ほとんどの松本さんの番組この人が代役をやったら回るんじゃないかって人が一人いるんですけど、
はい、
ジュニアさん、どう、
どうって言われたまあそう思ってる人もいるでしょうね
ジュニアさん
そんなにドヤっていうほどびっくりする人じゃなかったです
ジュニアさん
ダウンタウンさん一派でもあるし、もともと
ジュニアさんさ M1 の審査員やってもさ、それなりになんつうの違和感はないよね。松本さんほどの説得力みたいなものはもちろんないかもしれないし、白っていう部分でないかもしれないけど、ジュニアさんがあの審査員の中に入っててもそんなに違和感ないし、でジュニアさんってさ、やっぱさ、そのジャックナイフと言われてる時代もあるしさ、うん、センス派の人じゃない、なんか、うん、それで言うとジュニアさんが審査してるっていうのってさ悪くない感じしない、なんか、うん、意外とあの中にいて松本さんの代わりにジュニアさんでも良くない、うん、それで言うとさ
M1 になってくるとちょっと違和感感じるかもしれないですけど、
M1 はでもまあ漫才出身じゃないですか、ジュニアさん。それで言うとさ、
そこまで印象がなかったから
松本さんもだってさ今もう漫才やってるわけではないじゃない、うん、それで言うとそんなに変わんなくない、実は
そういうこと、
立場で言うと、うん、でなおかつ結構芸人さんの中でもセンス売りの人よね、ジュニアさんって、うん、それで言うと松本さんと近いところはありますよね、うん、で一本グランプリもいいでしょ、ジュニアさんこれで 滑らない話、これもジュニアさんいいでしょ、
うん、
ほぼほぼジュニアさんで埋まるんじゃないのって思ってんだよ。
酒のつまみもそうですね、うん、
はいはい、いや実は酒のつまみの話って、あの番組ってさ、うん、あれ俺実は見たことないんだけどさ、どういう番組なの？あれは単純にお酒を飲みながらトーク、
そういうイメージですね、
でまあ、つまみになる話だったら何でもいいからっていう、うん、だから滑らない話の酔っ払い版だよね、うん、だとしたらそこだけが俺の中で問題で、なぜかっていうとジュニアさんは名古屋で似たような番組やってるのヘベレケっていう、俺大好きなんだけど先のつまみになる話をもしジュニアさんがやってしまったらやっぱ名古屋の番組降りざるを得ないじゃないそれは
ヘベレケを何人ぐらいでもやってるんですか？
エベレケはジュニアさんともう一人マンスリーで芸人さんがいて、うん、アシスタントみたいな芸人さんがいて、それでゲストの人が来るみたいな感じだから、地上にシステムとしては似てるよね。
まあ、まあ、そうじゃん、似てますね。4人が6人になったぐらいその感じの違いになってくる。
いやそれで全部のもし松本さんの仕事をジュニアさんが受けてしまうと、やっぱどうしてもやっぱ名古屋の仕事はやっぱねえっていうことになっちゃうからこれだけは守ってほしいんだ。
新助さんの割とね受け皿になったのが今田さんと東野さん、
東野さんだったからで言うと、実はジュニアさんが入ることによってそれなりの感じって出るんじゃねえのっていう感じがして、これね日本放送でもね番組やってらっしゃった時期ありましたけど、なんかジュニアさんなんじゃないかなって俺は思ってんだけど、ただザ・セカンドはちょっと違うかなって気がしてて、
うん、
このなんていうの、今まさになんていうの、これからじゃない、実績を上げていくのは、うん、ザ・セカンドってまだ2回目だし今年で、で言うとやっぱ松本人志っていう名前があった方がやっぱり箔はつくかなっていう、
まあ
M1 ぐらいまでさ、なんつうのシステムが出来上がってくるとさ、実は審査員誰でもいいっちゃ誰でもいい気がするんだよね、まあ、なんだけど
審査員でしたからね、
そうそうそう、
象徴ですからね、
ザ・セカンド、ね、カンドの場合ね、
またザ・漫才でいうたけしさんですからね、
はいはいはいはい、
難しいは難しいですよね、そこは
で言うとさ、ザ・漫才もたけしさんいなくても十分お楽しみいただけるコンテンツよね、
いや基本はそうなんです
けどね、うんうん、いやーいうことでございまして、ちょっとですね、俺はジュニアさんをしたいなと思ってんだけど、何の権力もないんだけどさ
、まあ、しかもそのあたりはもう固まってるしあるけど、
あ
この騒動が始まって 2,3 週間経ってますから
いやジュニアさんだと俺は納得感あるなと思ってんだよね
、まあ、M1 はこれからにしても実はセカンドは割と急務っちゃ急務ですからね、
いやそうなのよ、いやそれで言うとトータルさんが言ってたのは、まあ松本さんがいるといないでは俺たちも緊張の仕方が違うよねっていう意気込みの入れ方が違うよねっていうのは言ってました
いやけどそこに入る人いないな、
ザ・セカンドはねやっぱちょっと箔がまだ欲しいんだよな、で言うとあとほらそれこそさ M1 とかでもさ、その誰だっけな、東野さんかなんかおっしゃってたけど、終わった後にそのなんていうの、一時期ほど松本人志という人の前で漫才やることに対して緊張感がないっていうのはおっしゃってて、ああでもそれなんかちょっと感じるんだよね、令和ロマンさんとかさ、もう俺たちと世代が違うじゃない全然、それで言うともはやあそこの審査員は松本さんじゃなくてもいいんじゃないかなっていう気はしてる
、うん、なんか、ね、繋がってるわけじゃないですけど板尾哲司さん、うん、
あ板尾さんね、
はい、携帯大喜利でしかないですけど、もうどちらも携帯大喜利なんですけど、
はいはいジュニアさんもねということで今週もそろそろ行ってみましょう、石川本間ブルンの B サイドはライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
まあ今ですねちょっとオープニングテーマを聞いてもらってる間にですね、もう完全オフのところで衝撃のことを僕話したんですけど
フェーダー上げたくなかったですどういうことになりましたちょっと
俺どちらかというとここでの驚きを三浦に驚いてほしくてこの話したって
。これすごいもあれし、あの、うん、一部と二部の間ですよ。もう時間足んないこんな。
いうことで構成作家であります石川明人と申します。そしてですね、本間さんは連絡がないと。そしてブルーさんもお仕事ということでございます。
本間さんの番組週末やあ木曜日やってましたね。
はいはい。
ジグザグ。
俺ちょこっと聞いちゃったんだよな、悔しいから。あと本間さんにも会っちゃったんだよな。何時来たんだよっつって言った、近くまで来たから寄りましたっつって言ってましたけど。はい、いうことでございまして、この前ですね、話したじゃないですか、うちのおふくろの味の一つっていうのね、唐揚げってうまかったらおふくろの作るっていう話で、うん、でまあ昨今ブームだってこともあっていろんな店で唐揚げ食ったことありますよと、
はい、
ですけども衣が違うんだって話をして、うん、で結果長野の居酒屋のメニューにあった日清製粉の唐揚げっていうのが一番おふくろの味に近かったと、しむしろあれがおふくろの味だったと、おふくろの味じゃなくて俺は日清製粉の味で育ってきたと
けど実はそういう家庭多いと、
うん、で三浦も多分日清製粉の味で育ってきたと唐揚げ
唐揚げ作るときは唐揚げ粉だったから
はいはいはい、 いやそれでよ、日清製粉の唐揚げ粉を使えば俺でもあの美味しかった唐揚げを作れるんじゃないかってことで揚げ物をやってみようと思ってるって話を先週したじゃないですか。でまさに先週の B さんの収録終わってからギリギリ閉店間際のスーパーに入って、うん、鶏肉と日清製粉の唐揚げ粉を買ってやってみたんですよ。生まれて初めて揚げ物をしてみたんですけども、うん、これ俺でも美味しく作れました。もうね、お袋の技術とかじゃないのよ、日清製粉のおかげだね。
ないでよけど中まで火通すとかのさじ加減は唐揚げは難しいですよね。
いや、これはまず日清製粉の唐揚げ粉はパッケージすら多分もちろん俺が子供の頃とはバージョンを変えてると思うけどパッケージすらどことなく見たことがある気がするものだった。
オレンジに赤
そういう感じ
どちらかというとハッピー単色というか
絶対あったよね絶対あったのよでそれでそのパッケージにも書いてあるんだけど揚げ物ってさ油ってどうしたらいいのか分かんねえなっていうのない、うん、
ありますよ。
なんだけどそのパッケージに書いてあるんだけど油は1センチだけでいいです。
へえ、うん、浸かるぐらいやんなきゃいけないイメージでしたけどね。
いや本当だってさ鍋とかに目いっぱい入ってるイメージあんじゃん、うん、だけど1センチでいいですって書いてあって、うん、でこれ俺は一応ね塩コショウで下味をつけたのよ、うん、肉に対して。だけど下手するともうあれで味がついてんのかもしんない、
まあ、
唐揚げ粉自体に、
ね、
うん、うん、ですげえ簡単にできて、でだからスーパーのだから透明のビニールあんじゃん、あん中に肉ぶち込んで塩コショウぶち込んで混ぜて、その後唐揚げ粉ぶち込んでやっぐちゃぐちゃってして、それで1センチの油をなんとなく温めて、それでその中に入れていくだけであの唐揚げができるんだよ
食べ放題
いやこれはすなるほど日清製粉すげえなと思って、ね、んでさたまたまお袋がこの前の日曜日うち来てたんですよ。んで先週撮ったのは金曜日だったから金曜日の日に俺唐揚げ作ってから、いやそんでさつって言って、で唐揚げやってみたんだみたいな感じで話して、うん、でいやあんた揚げ物とかはね危ないからやめなさいみたいな感じで言うんで、
何歳の話
いやしかもよこれさ、うん、油ってさ家でさ揚げ物した後さお袋たちってさ油使い回してたよね。
使い回してました、油タンクありましたよ。
あったよね。なんだけどなんかそこもめんどくせえなと思ってたのよ、
うん、
その
俺もその印象でした。
油タンクねえしまずろ過しなきゃいけねえじゃん、しかもなんか、うん、そう言われてみるとなんかおふくろがさコーヒーのフィルターみたいなやつでなんかさろ過してたのよ。なんか
油の捨て方よくわからないよ正直今
でしょ。なんだけど1センチだけだったら新聞紙に吸わせればいい、
うん、
それでそのまま捨てちゃえばいいから、 私よりも簡単だよみたいな感じの話をしてたな。でお袋がそれで唐揚げやったんだみたいな感じで、いやそれでさ、だからこれ見覚えあるでしょつって言って家にあったその日清製粉の唐揚げ粉のさ見せたりしたら、私はそんなの使ったことがない、え私はそんなの使ったことないよ、唐揚げは衣から私が作ってるからみたいなこと言い出して、いやいや絶対嘘だよえだって家であったの見たことあるよみたいなこと言って、いや私はそんなの使った覚えがないとか言い出していやでも弁当とか入れる唐揚げ絶対これだったもんみたいな感じでいい争いになっててちょっとねこれ事実が今闇の中になってますいやただ日清製粉の唐揚げ粉、俺が思ってた通りの唐揚げの味しかも俺が求めてた唐揚げ、お袋の味、
インサイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わないで、 ACDC を言
ってた、 M やねん、なんか超でかいんだから
石川、
おま
ブルンのインサイドライブ。
いやいやいや、皆さんやっぱ油はそのまま使ってんのかな、その油のポットみたいなんじゃん、ご家庭では使い回してんのかな、なんか4回まで使えるっていうネットで調べたのあったよ、なんか
あのそのね、さっき CM 中も話したんですけど、私が油を初めてまともに取り扱ったのが、この間のナイナイの久保さんがゲストに来た回だったんで、
天ぷらをあげるっていう回ね、シドの天ぷらをあげるっていう回
であの日本放送のね、総務の指導のもと、
はいはい、
いろんなことはやって、こんなに油は大変なんだと思いながら処分の方法とか学んだんで、
あれは油捨てた、まあ捨てざるを得ない
よね、固めて捨てることって言われて、
はいはいはい、
固まらなかったんでめちゃくちゃ吸わせていろんなものに、
はいはいはいはい、
捨てました。
だから思ったより処理って簡単だったなっていう印象。
本当ですか、思ったより処理が大変だなと思った印象です。
天ぷらはさ、天ぷらってさどんぐらい油、1センチってわけにいかないでしょ、天ぷらに関してはどうなの。
3センチぐらいでしたかね多分。
ああでもそんなもんでいいんだ、うん、お袋ってさバカみたいな油使ってなかった。
まあ、フライパンにでっかく入れてましたよねうちもその印象あります
よ。いやビッタビタに入れてたよね、
うん、まあ、昔のと今の油が違うの
も違うのかもしんないけど、だって すげえ入れてたよね、うん、なんかあとなんかさ、
まあ、いやそれで言ったら料理屋さん大体ってですごく使ってるから間違ってはいないと思います
よ。使ってるよね天ぷら屋さんとかさ、まあめったに行かないけどさ、まあ蕎麦屋さんとかでもさめちゃめちゃ油使ってるよね、うん、
それこそね、ポテト揚げるにしても、うん、フライドポテト揚げるにしてもめちゃくちゃ入れてますよ。
これさフライドポテトも家で作れるのかな。じゃあもはや、
いや作れますよ、作ろうと思ってそれ作れないものはないですよ。
いやないけど俺の技術でも
ポテトを作るのが大変なんじゃないですか、マクドナルドみたいなのは。ただ皮付きポテトぐらいだったらいけると思うんですよ。
あとまあもっと言うとさ、冷凍のポテトはあんじゃん、
うん、
あれを今まで揚げるのがめんどくせえなと思ってて一切手出してなかったけど、うん、フライドポテトも1センチの油でできるんだったらいけるよ。
1センチでいけるかな、けど唐揚げが1センチでいけるんだからな。
ただでもさ泳ぐぐらい油があった方が美味しそうな気はするよね。
申し訳ないですけどビッタビタになってそうですからね、そのセンチで揚げると
1センチで揚げるとなんかちょっと違う気がするよね。
ステーキってイメージになっちゃうかな。
なんつうの、なんかね揚げ焼きっていうやり方らしいよ。焼いてるのと揚げてるのと中間ぐらいみたいな感じでやってるらしいんだけど、いやそうなんだろう。天ぷらね、天ぷら挑戦してみる天ぷら、あ揚げ物、
天ぷらは多分天ぷら粉を作るのが大変かもしれないですけどね、生地を作るのが。
日清がやってくれっしょ。
いやまあそうですけど唐揚げ粉と変わんねえか
揚げ物とは他になんか俺なんか揚げ物今回やってみたことによってちょっと世界広がった感はある。
とんかつ、
あ、とんかつね、コロッケとかか、うん、コロッケって今さ家で作んなくなってるらしいよね。
大変ですからね。
うん、
いやそれこそ油を分厚く使うのに抵抗感がある世代が我々世代になってて、
はいはい、
多分1センチでも作れますよみたいなことなんじゃないですか。
ああ、まあそうね、
うん、油の処理めんどくさいって思うのはみんな思ってるから。
いやそれこそさ、ある程度料理とかする女性ですら揚げ物は嫌だから買ってくるって言うもんね。
部屋が匂うからね、どうしても。
ああなるほどね、うん、そっか。いやでも劇的にうまかったやっぱり、
うん、ただ
日清製粉の唐揚げ、
俺天ぷ油の匂いとか気にしたことなかったけど、
うん、
この間のナイナイの企画で認識して、あ、こんなに臭くなるんだ。
いや油臭、あの時は油臭かった日本放送中が油臭かった
ってことは、うん、家がそうなるわけで。
そうね、うん、あでも1センチよ
、ま、もちろん換気扇つけてやれば多少ね
はいはいはい、はい、
日本放送は換気扇がないところやってるわけだから。
いやしかもそれで米炊いたのよ、うん、土鍋で。これ唐揚げと米でもういくらでも飯食えるよ
ね、土鍋で米を炊くの。
いやもうそんな中ですよ、今日実はなんで土曜日収録にしたかというと、実は俺と三浦が今日つい先ほどまで表参道で行われたというのが正しいかな、
そうです
ね、まあ、同じ渋谷区内の表参道で行われた大竹しのぶさんのなんつったよ、トーク&ライブ
って自称はしてましたね、
をに行ってきたわけです、はい、でこれが、まあ、ブルーノート東京っていうところで、うん、これみんリスナーのみんな名前ぐらい聞いたことあるでしょっていうところで、うん、でこのブルーノート東京っていうところはよく名前聞くんだけど、あんまり足を運ぶ機会っていうのはなくて、
うん、
まあライブ会場で言ったら例えば国際フォーラムだとか、まあ、横浜アリーナとかそっちの方がよく行くぐらいで、うん、都内にありながらもまあ、
ちょっと
なかなか足を運ぶ機会がないところ。
いや言ったその通りでしたけど、なんかいわゆるセレブが行くところのイメージというか、
ちょっと敷居高い感じというか、うん、演者すら選ぶ感じのライブハウスというのか何というかっていう、またこれもまた難しいところで、ライブレストランだな、言い方として一番分かりやすく言うと。それでお食事をしながらライブを見ていただきますよみたいな箱なんですよ、
うん、
でまあそこに行って鷲野さんのライブ、まあ1時間半ぐらいでしたか、それをですね見てきて、
あ、名門ジャズクラブって言い方になって
るんですね。あ、ジャズクラブか、まあそうだな、ジャズクラブだな、あで行ってきたんですけど、俺は実は2回目 で、うん、で最初に行った時は大竹氏、何年か前にこう B さんでも話した大竹しのぶさんの還暦パーティー、還暦祝いのパーティーの時に行ってたから、それはまたさ今回のとはなんて正式な使い方ではない、うん、だからちゃんとしたブルーノート東京に行くのは今回が初めてだったんですよ、
うん、
でなんつったらいいのかな、今までこう経験したことがない感じだったよね、
うん、
まず食事をしながらライブを見るっていうこともあんまりないし、うん、しかも着席、
うん、
で
どんなにね、あれでも基本横並び、
はいはいはいお食事がメインなんですよね基本的に言うと、うん、食事を楽しんでいただいて、言うたらあれですけどついでにライブもご覧くださいみたいな感じのイメージ。
ハードロックカフェのジャズ版行ったことないけど、
うん、俺も行ったことないから分かんねえハードロックカフェにあでこれも行ったことないから分かんないけど、イメージとしてディナーショーに近いのかな、うん、でまあまあ行くわけです。それでまあ4時半からでしたっけ今日、うん、でまあちょっと差し入れとかも買ってこうっていうことで、結構早めに15時ぐらいに三浦と渋谷で集合して、それで差し入れ買ってその足で行ったわけなんですけど、
ちょっと駅から迷ってないところだったんで、
はいはい、
移動も考えて
5分10分は歩くっていうところだったんで、うん、でブルーノート東京行ったんですけども、これ正直言うと楽しみ方がいまいち分かんなかったね。 楽しみ方が分かんないっていうのは、正式なエンジョイの仕方がよく分かんなかったっていうのは、その席に着くわけですよ。それでまあライブハウスでもよくあるんですけど、ワンドリンク制なんですよね。簡単に一品は注文してくださいねっていう形なんですよ。それで、まずライブハウスとイメージが違うところは、レストランが主催だと思っていただいた方がよくて、我々は2人で座る席だったんですけども、メニューがもう置いてあるんですよ、うん、ドリンクのメニューとフードのメニューが。でその中でお飲み物何なさいますかみたいな感じでこう注文していって、我々は実は今日この後久々だし年明けだから飯食い行こうっつってってから、うん、飯は自重したんですよね、うん、フードのメニューいろいろありましたけども、うん、飯はやめとこうっつうことにして、でドリンクを注文していったわけなんですけども、あれさ、俺だから俺ら今回に関して言うと差し入れを買ったりする時間も考えてたから結構早く着いてるんですよ、うん、開演の20分ぐらい前ですよね。
早くはないですよね、多分北西銀から見たら、
いやだけど俺思ったのがもっと早く行くべきだったんじゃないのかな。
そう、あれ
多分食事を一旦食べ終わってライブが始まるぐらいの
1時間前入場だったんで、
会場が1時間前だった。
うんうん、1時間前には入ってるべきだったのかもしれない、ね、
だから我々の感覚から言うと開演時間に間に合えばいいっていうノリで言ってんだけど、うん、違うのよ。
まあまあその証拠として、うんうん、まあほとんどいなかったですからね、受付ね、
はいはいはい、もうだって20分前で普通のライブだったらまだみんなね、なんならグッズ買ったりとかしてるじゃない、うん、もうほぼほぼ席埋まってたもんね。まあそんな大きな箱じゃないよ、200人、150人か200人ぐらい入る箱なんだけど、正直
もうちょっと狭いと思ったらもうでかくてびっくりしましたけど、これは
だからレストランとしてもでかいよね。
でかいですよ。
うん、いやそんでなんか楽しみ方として違ったなと思ったのよ、だからその時に。もっと早く来て、うん、ゆっくりと食事をまず楽しんだ後に、うん、それで下さんのライブを見るべきだったのかなって思って。
で還暦パーティーの時はそういうのはなかったんですか。
これパーティー使いだからもうパーティーなのよ。
ああなるほどなるほど。
自分確かだけど、だから大皿に料理が持ってあって自分でお好きなの取ってってくださいみたいな感じだったのよ確か。
なるほどなるほど。
だから今回初めてこうブルーノート東京の正式なやつに行ったんですけど、これそうね、もうちょっと楽しみ方違ったね、
うん、
もっとだから本当に15時半ぐらいに行って何まず何食べようかから始まって、うん、それでライブ中ってさ食事って提供されないのかな。
されてますっていうか積極的に聞きには来なかったけど、
うん、
手を挙げたらオーダー受け付けてるって感じでした。
だからもっとあれはさ、俺さディナーショーも行ったことねえんだからわかんねえんだけどさ、ディナーショーはあれはさライブを見ながら飯を食うのか、ずっと飯を食い終わってから
けど、案内とかで我々たまに見るじゃないですか、あの、
うん、
告知で、
うん、
食事の時間が設けられてましたよね、基本お食事タイムショーみたいな。
じゃあショータイムは何分、食事を食いながらショーは見れないのか。
いや食事を見ながら楽しめると思うんですけど、けどみんな結局食事じゃなくてライブ見るでしょっていう感じじゃないですか、そこは。
ああなるほどね、うん、はあはあはあはあ、
降りてくるし。
ああそうかそうかそうか、うん、なるほどな。ああいやだからやっぱ食事も注文した方が良かったなと思ったの今日、
うん、結婚式が近いのかなイメージ。
これさ行ったことあるやついないかな、アリスさんの中で。いやなんか飯食いながらショーを見るっていうのって悪くない気はしてんのよ。
悪くはないですよ。
悪くはない
ですけど、
うん、
ただ俺はあれ正直石川さんは大丈夫だと思うんですけど、
うん、
俺はあれメニュー見て手持ち無沙汰だったんだけど、
まあな、
単価が高くて、
単価が高い
単価が高くて躊躇する、絶対あれは。
それをみんな言いましょうか。今日僕と三浦は飲み物を3杯ずつ頼みました。最初は正直今2人ともビールを飲みました。でその後にこの夕方から飲むビールは回るなって話になって、もうここからソフトドリンクにしようっつって言って、その後俺はノンアルコールのスパークリングワインを頼み、三浦は何頼んだっけ、
俺アップルジュースのスパークリング、
はいはい、でその後にコーヒーとかにするかっつって言ってコーヒーと紅茶を俺は三浦と三浦が1杯ずつ頼みました。お会計7000円です。
我々私は 確実に早く行っても手持ち無沙汰何も選べない
、うん、ちなみにですよ、お水一杯が950円です すごい価格設定
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ